されます、こうして愛する皆さんと共に、礼拝できますことを心から感謝いたします。今日の賛美リーダーをしてくださっている有本兄弟がですね、本当に心温まるこのコメントといいましょうかね、お明かしをしてくださいましたし、また有本兄弟のこの有本兄弟らしさといいましょうか、賜物というか、まあ本当に皆さんもご存知のように、音楽の賜物を持っていらっしゃるとともにですね、こう、周りの人々をこうハラハラさせるという賜物をですね、じゃないかなということを、思いますけど、私もこうこの間の、研修会、の時も今朝もですね、ちょっとこう心臓がバクバクバクとするようなそういう感覚を、覚えつつですね。けど本当に感謝をしています。で、先ほどのお話をイントロとしてですね、ちょっと短く、お話しさせていただくことで、ちょっと皆さんが安心していただけるかなと思うことがありますので、その一つだけですね、触れさせていただきたいと思うんですが、確かに私は、ラケルとレアの話に続いてですね、私が愛しているのはただ一人、マキコさんですと、申し上げました。でそれはしかしその後に申し上げたいことの序論でありまして、で、それ何かと言いますと、まあ、二つの教会を見牧させていただくっていう時に、どうしてもそのどちらか一方の方にぐーっと思いがいっちゃうんじゃないかなって、思いますっていうことをね、おっしゃってくださって。で、でもその、いや、そうじゃないなと。で、私がその時にスーッと心から出てきたことは、私の感覚では、共に愛し合い、祈り合い、共に主に従っていく、その神の家族が増えたという感覚ですね。ですから、三ヶ木福音教会の愛する兄弟姉妹方と同じように、天ヶ崎福音教会の愛する兄弟姉妹方も神の家族として愛して、そしてそこには、どちらの方がより愛しているというようなそういうものは、ないんです。もしそういうふうな思いがこう出てきたときには、神様はそれに対して、いやいや、そうじゃないよってお取り扱いくださって、そして、同じようにこう愛するっていうふうに導いてくださるっていうことを思ってます。そうでないと、講壇に立てませんっていうことをね、申し上げた。でそういうことを、なぜ言えたかというと、兄弟がラケル・レアの話をしてくださったからだったんですね。ですので、ぜひそのことを皆さんもですね、安心して受け止めていただいて、これからも、皆さんも神の家族が増えたということで、尼崎の方々もまた、共にですね、神の家族として歩んでいるということを思いつつ、それとともに、具体的にそういう見牧っていうつながりがなかっても、第一ブロックであったり、兵庫教区であったり、日本イエスであったり、いやいや、教団教区を超えてですね、この阪神間の、また日本全国全世界の一つ一つのキリストの体の教会と、私たちは一つなんだということを覚えつつですね、ご一緒に歩んでいきたいなということを改めて思わされていることであります。さて、で、今日のですね、このメッセージの題は、移していきましょう。キリストのものとしてということであります。で、この、先週も申し上げましたけども、90周年を迎えたということで、改めてですね、教会って何なのかっていうね、この、教会の本質的な姿っていうものを、ご一緒に、もう一度聖書から聞きたいということで、このコリント人への手紙第1を、スタートしたということになりました。で、1章からここまでですね、パウロは、コリント教会の中にある争い、分層ですね。そのことをずっと取り扱ってきたわけですけども。で、ちょっと一つ進めていきましょう。行きました。ごめんなさい。神の宮の土台ということで前回ですね、見ました。で、4つのポイントでしたけども、見えない土台の大切さ。土台はイエス・キリスト。週末の日に耐えうる建て方。そして、神の宮とされた私たちっていうことを見たのでありました。土の器。賭けだらけの私であり、私たち。けども、その賭けや日々があるからこそ、うちにいますキリストの愛が、命の光が溢れ流れて周りを照らしていくんだっていうことをご一緒したのが、 先週のメッセージだったと思うんですね。で、その時にこう17節はあまり触れなかったんですね。で、17節はこんな御言葉でした。もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。で、大きな恵みの言葉であるとともに、ちょっとこう厳しい響きのある言葉ですよね。たとえ金とか銀とか宝石のような、そういう立て上げができなくっても、木や草や藁であったとしても、そしてそれがこう燃えてしまっても、でもその人自身は火の中をくぐるようにして助かるんだっていうことが言われてたのに、ここではいや滅びるよって言われている。厳しいわけですよ。誰かが神の宮を壊すならば、神がその人を滅ぼされますよと。じゃあ、そういう滅ぼされてしまうような、この神の宮を壊すっていうことは具体的にどういうことなのか、ね、この建物を傷めるということかって、そういうことではないわけですよね。じゃあどうなのか。で、この前後関係からするならば、それは私はパウロにつく、私はアポロにつく、私はケファに、いや私はキリストから直接この霊的な指針をいただいてるんだっていう、そういうその分裂を起こすようなあり方が神の宮を壊すという働きなんだということを言おうとしているわけですよ。キリストを中心に一つになろうとしている、その一致を、霊の一致を壊す、そのことについて言われている。で、別の言い方で言うならば、教会っていうのは、それはどの共同体よりも本気で愛し合う群れなわけですね。イエス様が中心にいてくださって、イエス様が文字通り命をかけて私たちを愛して買い取ってくださった、そのご愛に満たされつつ本気で愛し合うという、それがこのキリストの体という共同体、私たちもそうであるということですよね。で、コリントの教会もそうなのに、でも当時のコリント教会は愛し合うことに失敗していたわけですね。で、その分派分裂ということに対しての一応の締めくくりの箇所というのが今日の箇所になるわけですね。三つのパウロからの提言といいましょうか、もう少しストレートにならば命令の言葉に注目することになりますね。一つ目、それは自分を欺いてはいけないということです。三章の18節にですね、誰も自分を欺いてはいけませんと彼は言っています。どういう欺きなのかというと、あなた方の中に自分はこの世で知恵のあるものだと思うものがいたら、知恵のあるものとなるために愚かになりなさい。つまりコリント教会には、自分はこの世で知恵のあるものだと思い込んで、自分がその知恵で判断して誰それにつくべきだと、あるいはキリストから直接教えをいただいているとこを誇る、で、他のそうではない人々を愚か者扱いにしているっていう人々がいた。で、そのような人たちのことを念頭に、パウロは自分を欺いてはいけませんって言ったわけですよ。知恵を誇る者たちは自分を欺いているって。で、自分を欺くってどういうことでしょうか。自分を騙すとも訳されている言葉なんですけれども、本当の自分の姿を見ない、自分の真相を直視しようとしないということですね。自分を吟味しようとしない。ではどのようにして自分を欺くんでしょうか。で、欺くと訳されているこの言葉ですね、あまり新約聖書で使われているわけではなくって、パウロしか使っていない言葉なんです。で、ここ以外で5回だけしか使ってないんですけども、そのうちの一部を見ますと、あ、そういうことがあって分かる。で、例えばこうです。ローマ書の7章11節で、罪は私を欺きって使ってます。罪がコリントの教会の人たちを欺いていた。罪は私たちを欺くものです。本当の姿を見えなくする罪の性質が。それから、コリント人の手紙第2の11章の3節に、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたという言葉があります。サタンが常に私たちを騙そうとして働き続けているわけですね。これを、私もこう毎日そのことを意識しながら、今日もこの礼拝に備えて、 イエス・キリストの御名によって命じるサタンよ退けって祈ってですね、備えたことでありました。ね、あるいはこんな言葉もあります。テサロニケ人への手紙第2章の3節、誰にも騙されてはいけません。つまり、周りの人々によって欺かれるっていうこともある。そういう意味で私たちは、コリント人の、このコリントの教会の人たちだけではありません。私たちも常に欺かれる、騙されるという危険にさらされながら生きているっていうことを、この御言葉から心に留めることは有益だと思います。では、コリント教会の人々に、パウロは、そのことの対応としてですね、どんな命令をしたんでしょうか。それが次ですよね。18節。誰も自分を欺いてはいけません。あなた方の中に自分はこの世で知恵のあるものだと思う者がいたら、知恵のあるものとなるために愚かになりなさい。なぜなら、この世の知恵は神の御前では愚かだからです。こういうわけです。自分がこの世で知恵のあるものだと思った時点で、神の目から見たらそれは、いやいや、愚かだよっていうことですよ。だから本当の意味で知恵のあるものとなるために自分の愚かさを知り、それを認めなさいって言ったわけですね。すなわち、この世の知恵で神を知ろうとするのはやめなさい。これは、パウロは本当に実感を込めて言ってると思います。パウロ自身がこの世の知恵で神を追求しようとしていた、そういう時代を経ての今だからですよ。そうすることで初めて本当の意味で知恵のあるものとなれるんだよっていうわけですよね。で、まあ、パウロはこれまで繰り返して、この世の知恵は愚かだ。この世の知恵で神様のことを知ることができないってことを言ってた。そうすると、この世の知恵っていうのは、ダメなのか、無意味なのか。いやいや、そういうことではない。宗教科学者のカルヴァンがですね、こういうことを言ってますね。すべての学問も神の賜物である。もちろんそうですよね。一般恩寵と特別恩寵という言葉があります。特別恩寵というのは神様がくださる救い、また清め、栄華、そういった恵みのこと。でも一般恩寵というのは、この世のすべての人々、私たちも救われる前からずっといただいていたありとあらゆるこの恩寵、恵みというものがある。それも神様から出ているものですよね。で、学問もそうだと。賜物なんですよ。でしかし、それらの賢さには限界があると。それによって天上の神の御国まで入り込むことはできないからである。それらが神の御言葉と聖霊に全く従うものとならないうちは、虚しいもの、無価値なものとみなされるべきであるって彼は言った。カルヴァンもですね。でも神の賜物ですから、尊ぶべきですし、私たちがこの神様に祈りつつ、神様の導きをいただこうと願いつつ、例えばこの精神医学であったり、心理学であったり、一般的な科学の知見、さまざまなその学問、一般的なその神様から与えられている恩寵から学ぼうとすることはすごく大事なことで、むしろこの一昔前までのキリスト教会っていうのは、そういうものに対しての一種のアレルギー反応のようなね、そういうものをこの取り入れることは教会としてはふさわしくないんだというような堅くなさがあったということの反省に立って、むしろもっと学びましょうということをあちらこちらでですね、牧師先生方から聞くようになりました。で、けれども、コリントの人たちは神の知恵よりもむしろ人間的な知恵をこそ重んじていた。そこから分裂が起こっていたということですね。どんなに優れた知恵であっても、それをこの真の神を知るためのこの唯一のプロセスのように考えてしまうと、そこには落とし穴がある。で、そう考えるのはパウロの個人的な考え方ではありませんでした。御言葉をですね、彼は引用してますね。19節の続きですけども、神は知恵のあるものを彼ら自身の悪巧みによって捉えると書かれておりってあります。これは予備記の言葉なんですね。今開きませんけども、5章の12節13節から引用しています。知恵ある者たちが人を陥れようとした悪賢い罠で自ら捉えられるように神様が取り計らわれると。神様の知恵は自らの知恵を誇る者たちの 狡猾さをむしろ用いて彼ら自身を捉えるんだということ、あるいはその次です、20節、また主は知恵のある者の思い計ることがいかに虚しいかを知っておられるとも書かれています。これは詩篇の94編の11節の引用ですね。で、当時のギリシャではストア哲学というのが非常にこう優れたものとして重んじられていた、その賢者たちがその知恵こそ世界で最高のものだというふうに誇っていたそうですね。で、けどもパウロに言わせればそうしたこの世で最高の知恵であってもあくまでこの世の知恵に他ならず神様の前には虚しいものだということを言っているわけです。こんなふうにパウロはこの世の知恵で神様を知ろうとすることの虚しさをかなりきっぱりと言っています。で、なぜならばこの世の知恵はある有害なものを生み出すからです。この世の知恵が生み出すある有害なものって何でしょうか。それが二つ目のポイントになります。それは人間を誇ることですね。そこで人間を誇ってはいけないというのが第二のパウロの命令になります。では21節を見ましょう。ですから誰も人間を誇ってはいけません。コリント教会のクリスチャンたちはこの世の知恵を持っていることで高ぶり、自分や自分がついている人を、先ほど申し上げたようにアポロであったり、ペテロであったり、パウロであったりとね、を、誇っていた。で、誇るっていうことは頼るっていうことでもあるわけです。例えば、人には言わないんだけども自分自身の財産を誇っている人はいるとしましょう。そうするとその人は実はその財産に頼っている。それがないときにその人の人生がグラグラグラと揺れる可能性がある。あるいは過去にやり遂げた業績、自分はこんなことやり遂げたんだということを言わないんですけども実は誇っているとするならば、その人はそのことに頼っている、そのことをよりどころとしている。あるいはこの自分自身を実は誇っている、それは自分を頼っているということになりますよね。じゃあ私たちは何を誇りとしているんでしょうか。何を頼っているんでしょうか。本当のところどうなんだろうかってことを問われるわけですよね。コリントのクリスチャンたちは人間を誇っていました。パウロやアポロやケファを頼り、その人たちを誇りとしていた。で、つまりそういった指導者たちの存在によって自分を高めようとして分派を作っていたわけですね。で、人を誇っていた彼らは結局人により頼み、神様に信頼してはいなかったわけです。自分はあの人の弟子なんだということで自分が偉いものであるかのように考えるっていうことは結構あることではないでしょうか。そこでパウロは彼らが捉えられてしまっている誇りから自由になることができるためにということであることを伝えます。それが21節のこの次のですね、後半ですね、見てみましょう。すべてはあなた方のものですと彼は言いました。で、実はこの前になぜならっていう言葉が言語ではあります。ですからちょっと整理しますとこういうことなんですね。誰も人間を誇ってはいけません。なぜなら、すべてはあなた方のものだからです。と赤いところは補っていますけども、直訳するとこうなります。すべてはあなた方のものなんだから、人間を誇る必要なんてないんだっていう文章なんですね。で、すべてを与えられている、皆さんそういう実感がおありでしょうか。こんな見言葉があります。ロマ人の手紙8章の16、17ですけれども、御霊ご自身が、私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるならば相続人でもあります。ね、私たちは神の相続人であり、キリストとともに共同相続人なのですって言うんですよ。そして、 同じローマ人への手紙の8章32節、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかというんですね。こういう御言葉を味わってますと、自分自身がいかに本来与えられているものを軽んじて、ああ足りないな、このことも足りない、あのこともと、こう欠乏感を取り込んでいるものかなということを、皆さんはそうじゃないかもしれません。私はそういう自分を思いますね。で、この御言葉のように、実はクリスチャンはキリストによってすでに全てのものを恵んでいただいているキリストとの共同相続人なんです。ならば誰それにつくなどと極めて小さな誇りでもって自分を保とうとする、自分を引き上げようとするなんてことはすごく滑稽なことだと、そう思われませんか？それをコリント人の人たちはやってたということですね。ですからパウロはこう告げています。コリント人の手紙の第一に帰りますが、3章の22節で、パウロであれアポロであれケファであれまた世界であれ、すべてはあなた方のもの、あなた方はある一人の指導者と関係を誇り、その指導者との関係を誇り、他の指導者につくものと対立し合っているけども、そういった指導者たちは、そうだ、あなたたちは私のものだ、あなたたちは私の弟子だ、いやそんなつもりでやってんじゃないと、みんなに仕えている、どの指導者も全員に仕えている神様のしもべであり、みんなのしもべだ、みんなのものなんだということを言っている。それどころか世界のすべてのものがすでにあなた方に与えられているんだと言ってるわけでしょ。こうしてパウロはこの世の知恵を誇り、人間を誇っているものの誇りを、まあ、打ち砕くっていうよりも、実はあなた方にはもっと大きな恵みが与えられているじゃないかっていうことに目を開かせることで、その誇りから自由にしようとしてるわけですよ。ね、その目を開かせようとするポイントが、さらにこうぐっと絞られてきます。それが3つ目のポイントですね。キリストのものとして生きようということです。では先ほどの続きを見てみましょう。3章22節の続きですね。命であれ死であれ、また現在のものであれ未来のものであれ、すべてはあなた方のもの。でこの命であれ死であれって言いました。でこれらはどうでしょうか。皆さんがそのイエス様と出会われる前、神様を信じて永遠の命をいただいたというその前と後で、あなたにとっての命とか死って意味合いが変わりましたか？変わりましたよね。決定的に変わったと思う。キリストは十字架で呪い殺された後、確かによみがえらされました。死を打ち破って死に勝利なさって、死に対する完全な解決を彼はお与えくださった。でそのキリストを信じてキリストのものとされた、その時点で命の意味も死の意味も根本的に変わっちゃったわけですよ。すでに私たちは永遠の命に今も生かされている。そして現在のものであれ未来のものであれってありますよ。私たちにはこのすぐ後のことも明日のことも1年後のこともわからない。100周年に向かって歩み始めています。でもその100周年の時に自分がどうなってるか、この群れがどうなってるか、いや、この世界があるのかないのかわからない。けれどもその未来を握っておられる方を私たちは知っているので、それで満足できると、安心できるということでしょ。やっぱり現在のものであれ、未来のものであれ、あなた方のものだ、アーメンなんですよ。世界も命や死も現在のものも未来のものも人間の力ではどうすることもできないものです。これらの前で基本的に人間は無力です。ですけれども、実はキリストにあって全てはあなた方のものだと言い切っている。それに対して私たちはアメン、その通りですって言えるものとされている。これ実感できにくいですよね。 いや、私はそうだった。私はここ何度も何度も読んで、でもなかなかそれがピンとこない自分っていうものを見ましたけども、でもこれらのことの意味を最もよく表しているという聖句として、複数の説教者が挙げている非常に有名な、おそらく多くの方々が暗唱されている御言葉があるんですよ。それを読んで、あ、なるほどなと思った。この御言葉ですね。ロマ書8章28節って、あれかってこう、ね、ピンと来られる方々多いと思うんですが、あえて口語訳で引用しています。神は神を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。すべてのものはあなた方のものだ。世界も命や死も現在のものも未来のものも全部あなた方のものだってパウロは言っているということは、それを言い換えればこういうことだと。神様は万事を益となるようにしてくださるんだと。こう言ってる。イエス様を信じて、神の家族とされて、このイエス様の命とつながる、ブドウの木であるイエス様につながる枝とされて、キリストの体の一部とされている私たち。その私たちにとって、どんなことが起こったとしても、そしてその時にはもう、なんでこんな苦しいことが起こってしまったんだ。もう自分の人生はこれで終わりじゃないかというような、そういうことが起こったとしても、でも、神様はそのことを、スーッとなかったことにするのでもないんですよ。水に流すっていうのことでもない。その最悪のことをあたかも、それがなくてはならなかったかのように、益としてくださることができる方だって。で、そういうお方とつながっているということは、全てを与えられていることでしょうっていうわけですよ。で、この確信は、あることに基づいています。それが先ほどの3章の次です。23節。あなた方はキリストのもの。キリストは神のものです。すべてのものはあなた方のものだというのは、そのあなた方がキリストのものであり、キリストが神のものだということに基づいているんですよって。コリントのクリスチャンたちも、私たちもキリストのものです。そこにこそ私たちが本当の意味で豊かな存在として生かされる根拠がある。前回、イエス・キリストが見えない土台だ、ということを、御言葉から聞きましたよね。それ言い換えるならばこういうことですよ。あなた方はキリストのものだということで、あなた方の存在は、この教会は、いや、あなたという命はあるんですよって、そういうわけでしょ。キリストのものだからこそ、そうです。私たちがキリストのものだからこそ、どんなことが起こっても全ては益としていただけるって確信することができる。キリストのものであるということは、もう自分のものではないっていうことです。ですから、あえて誤解を恐れずに言えば、この自分自身のこの生き方に関して最終的な責任を自分で負うというところから、キリストが責任を負ってくださるっていうところに大きく転換された。そういう私たちなんです。それ無責任な生き方ということではなくって、主を信頼し、主に根拠を置いて生きる生き方に変えられたっていうことですよ。そしてそのキリストは神のもの。神から使わされた神ご自身であり、神の一人子だということですよね。私たちは、このキリストのものとなることによって、神のもの、神の民、神の宮とされている。ね。で、まとめの時間に近づいてるんですけども、先日ですね、何日前だったか、もうものすごい夜寒かった。ね。それで、アパートでですね、夕食を終えて、もうあったかいところから、まあ、9時半頃でしたかね、この教会に向かって、歩き始めたんですけど、ものすごく寒くてですね、まだ風が強かった。で、ジャンパーのですね、このフードっていうんですか、この帽子をこうかぶってね、で、けども、マスクをしてですね、歩いてると、こう、ここからね、風が入ってくる、この耳のところね。で、冷たーと思ってですね、それで、マフラーを持ってましたので、首に巻いてたマフラーをこう、顔にこうね、巻きつけて、目のすぐ下のところでぐるぐるぐるってギュッと巻きつけて、あ、あったかいとね。ところが、ほどなくして私はですね、苦しくなった。 で、その音がどんどんどんどん大きくなっていって、ものすごい音で、そしたらね、10メートルぐらい先のマンションに入ろうとしている男性が私のガバーッとこう見てね、で、もう不審者だと思われたらいけないと思って、それに自分自身も苦しいので、やっぱりマフラーを解いたんですけど、そしたら、あーってこう、あーこれこれ酸素やーと思ってね、苦しくなくなった。で、そのことをね、今朝私はここで祈りながらこう思い起こしてたんですよ。そしてね、ふと、あ、待てよって気づいた。私があの時に苦しくなくなったのは、マフラーを取ったからだとも言えるけれどもね、こうも言える。いやいや、マフラーを取っても、でもそもそもこう吸うてるものが、私の体を生かすようなものでなかったらアウトでしょ？つまり、私は自分で何もコントロールしないんだけども、その空気の、まあ、8割近くが窒素ですか？そして2割ちょっとが酸素だと思うんですけども、その酸素が十分にあるその空気を吸わせていただいている。ね。そしてこうしてこう歩いてるんだけども、でもこれは、ものすごい勢いで自転しながら公転している、そういうこの地球に中心にものすごい力でこう引き寄せようとする重力があるからピャーッとこう飛んでいかずにね、普通に暮らせていると。そんなこと普段は意識しないんですよ。皆さんの中には定期的にですね、重力よし、自転よし、公転よし、ってこう確認されている方ももしかしたらおられるかもしれないけども、私はそんなことしてない。でも神様は全部コントロールして、生きることができるようにしてくださっているから、こうして安心して生きることができている。つまり、ね、1から100まで全面的に私たちは神様に追ってるんですよ。ね、でもそういうことを意識せずに自分で生きているかのように、時には誇ったり、また自分でその問題の全部を解決しなくちゃいけないかのように心配したりするのが愚かな私。ね、皆さんどうですか？で、けども、いやいや、そうじゃないよ。キリストのものだって。私たちよりも、いや、皆さんどうからか、でも、私よりも何十倍も苦しみを通らされたそのパウロが、けれども、神様から平安をいただきながら、普通だったら平安に生きれないような状況の中で、喜びなさい、感謝しなさいって言いながら、実際に喜び感謝しつつ生き、そして、殉教していった、ね。そういうパウロの言葉ですよ。まとめます。まあ、冒頭でですね、教会は本気で愛し合う共同体だっていうことを確認してこのメッセージがスタートしました。イエス様を中心としてイエス様が愛してくださった愛で愛し合おうとする。それが私たちだって。で、コロサイの3章の13節に、互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そして、これらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの海として、あ、ごめんなさい。結びの海として完全です。ね。でね、これって、何のためにこういう、この御言葉から、教えられてこういう共同体を目指すんでしょうか、ね、で一つの考え方としてね、こういうふうにみんながね、愛で結ばれて、互いに許し合って愛し合っている共同体だと、あ、居心地がいいな、あ、そういうところって痛いよな、ね、私たちがこう、ああここにずっといたいなと思えるような、そういう私たちが過ごしやすいっていうね、そういうメリットありますよ。でそのためなのか、もう本当にこう何かあったかい場所で お互いに、あ、ここっていいよね、いいよね、ってね。で。そういうことのために、このことがあるのか。皆さんどう思います？いやいや、そうじゃないですよね。むしろ、この一つの共同体がこのように本気で愛し合っていくときに、そこに聖霊なる神様は生き生きと自由に思う存分働いてくださって、安心してその共同体に魂を預けていかれるんですよ。この90年もそういうことを神様は、この御影福音教会を通して、なそうとしてずっと働き続けてくださった。これからもそうです。ね、コリントの教会もそうだったのに、そのことから脱線していたから、パウロは、いやいや、そうじゃないでしょうと一生懸命この手紙を書いた。 それを読んでいる私たちも、よりこの本来の姿に近づくために、愛は結びの帯として完全です。主よ、あなたの愛で愛し合うことができますように。で、その愛が広がっていくために、そうです。宣教のためにこのことがあるんだということを忘れてはならない。もう一人も滅びることなくっていうことを主はいつも考えておられるにもかかわらず、なんとほんのわずかしかこの日本ではですね、こうして神様を礼拝する人々がいないかっていうことを思うときに、主は、私たちと一緒に宣教したいと思っていらっしゃる。そのことのためにってね。ですからこそ、マツケン先生はですね、十字架の足元で生まれた家族だっていう、私たちに今必要なビジョンを語ってくださった。いや、主ご自身がマツケン先生を通してお話しくださった。どうぞ、本気で愛し合う群れとして、これからもご一緒に歩んでいきたいと思いますね。お祈りいたしましょう。憐れみ深い天のお父様、ありがとうございます。あなたが、御言葉によって、私たち一人一人に語りかけてくださったことを信じます。あなた方はキリストのものと。そうです。うちにキリストがいてくださって、また、がっちりとキリストが私たちを抱いていてくださって、背負っていてくださって、共に歩んでくださって、私たちの一回限りの人生、この共同体の歩みを責任を持って導いてくださっていることを感謝します。どうか、互いに忍耐し合い、許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにと。そしてこれらすべての上に愛をつけなさいと。どうぞ主よ、私たちの力ではそれはできませんから、愛そのものでいらっしゃるあなたがそのように導いてくださいますように、続いて力強く私たちの真ん中にいて導いてくださいますように、また世界中の一つ一つの共同体がそのように立てられていくことができますよう祝福してください。ありがとうございます。イエス・キリストの名前を通しこの一週間を見てにおいたにしてお祈りいたします。アメン。